中山洋平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。今回のノンスペシャリストのためのウェブマーケティング、ポッドキャスト、こちらは、FAQ ですね。 FAQ というものについて少し掘り下げていければと思います。でこう元々は、2013年の9月の18日に、ウェブ戦略ラウンドナップの方に書いた、その FAQ ページ、ただ質問に答えるだけで終わってはいませんかという記事ですね。こちらの内容を下地にしています。で、まだご覧になっていない方は、ぜひウェブ戦略ラウンドナップのサイトの方でこちらの記事ご覧ください。で今回この FAQ なんですけれども、実はこれ、キラーコンテンツだったりするんですね。でキラーコンテンツって、まあ、昔からある言葉ではあるんですけれども、隠れたキラーコンテンツというものって、あります。例えば会社概要とか、意外にキラーじゃなさそうなんだけども、今の時代すごくキラーコンテンツですね。なぜかというと、情報の発信元、あるいはサービスの提供元というものが非常に重要視される時代になっているからです。価格であったり機能や性能といったものはもうなかなか区別がつかないような時代になってます。でそういう中で、じゃあどんな人が作ったのかなみたいなことを気にする人が非常に増えているんで、今会社概要っていうのはもうサイトによってはそのサイトの中で3番目ぐらいに入るようなキラーコンテンツになっていったりします。でそれとは別によくある質問、フリークエントアスククエスチョンですね、 FAQ、これも実は、キラーコンテンツになっている場合が多いです。で、ただその FAQ というものが、よくある形、これでいいのか、まあ、一般的によくある形、つまりリストのようなものですね、1行ぐらいでクエスチョンがあって、それに対してのアンサーが、まあ、2、3行ぐらいで並んでいる。で、これでいいのかっていうことを今回お話しできればと思います。で、結論から申し上げてしまうと、もっときちんと FAQ というのは内容を書くべきです。で、できれば一つの、クエスチョンに対して一つのコンテンツで答えるような、そんなイメージを持ってもらうことをお勧めします。で、それはなぜかというところなんですけれども、で記事の方でも紹介していますが、コンテンツマーケティングというものを非常に、まあ先達といいますか、先駆者として、行っているマーカス・シェルダン氏ですね、セールスライオンというブログを今、書いていますけれども、このマーカス・シェルダンという方はファイバープール、まあ、つまりよくアメリカとかにある家の庭のプールですね、あれの販売というものをやっていたんですね。で当然住宅に付随する付帯施設ですので、住宅の売れ行きとか新築住宅みたいなものに非常に影響されるんですけれども、でここがやっぱりリーマンショックですね。この業界がリーマンショックで非常に大きなダメージを受けて、バッタバッタと倒れていってしまった。でもその中でこのマーカス・シェルダン氏の、会社ですね、名前が何でしたっけね、ちょっとパッと思い、リバープール&スパ社ですね、というところが、リーマンショックにもかかわらず非常に売り上げをむしろ伸ばした。でこれの効用というものが、この FAQ というものの概念の拡張、 FAQ というものを捉え、きちんと捉え直したことにあります。でそれの具体的なところというのは、記事の中で、別のサイトに寄稿したビズコンパスというサイトに寄稿したものがありますので、ぜひそちらをご覧ください。コンテンツマーケティング界ではかなり有名な事例ではありますが、きちんと解説した記事ってあまりないと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。で FAQ ではなんでそんなに FAQ を考えなくてはいけないかなんですけれども、ちょっと考えていただきたいんですね。まず想像していただきたいんですけれども、 FAQ っていうのは よくあるご質問ですよね。つまり質問なんですよね。で、もし皆さんが会社にあなたのサービスに対してこう質問の電話がかかってきたとします。ではそうした時に、じゃあ例えばこのサービスのこれっていくらぐらいなの、大体うちだったらどんぐらいでやってくれるのっていうような質問があったとします。その時にじゃあ皆さんは、あ、それはこれぐらいの値段ですよ、今回の、こういうことがあるとこういう、オプション表がつくかもしれませんよっていう、お客さんの質問に対しての答えだけで電話切りますかねと。で、そんなことはないと思うんですね。で、もしそういう対応をしているとしたら、もう大きな機会損失なので、ぜひともそのインバウンド電話ですね、についての教育というところを始めていただいた方がいいと思うんですけれども、絶対にそんなことはないわけです。で、そこから始まって相手のニーズを聞いたり深掘りしたり、あるいはもっとこういう情報を知りたいんじゃないかなということを先回りして提供して、そして、お客さんの興味喚起をする、それからニーズというものを熟成させていく、あるいはお客さんが気づかないようなことを指摘してあげてオーソリティを得る、専門家としての評判を得る、ね、そういったことを繰り返していくことによって物っていうのは売れていくわけです、ね、で、お客さん自身も決して自分、お客さん自身が全てを把握しているわけではありません。サービス提供側と話す中で自分のニーズがはっきりしていくっていうことはよくあることですよね。なので、質問とは言ってもそこは決して質問に答えることがゴールではなくって、その質問をきっかけにさまざまな情報、まあ、やり取りをする、というところが実は一番の目的であり、そして最終的に見込み度を上げることが、目標で目的であったり、しますよね。で、その考え方から言うと FAQ、 つまりよくある、もう皆さんが持っている質問に対して2行3行で回答を終えてしまうというのは非常に非常にもったいない状況であるということが、こう感じられるのではないかなと思うんです。で、先ほどのリバープール&スパ社、つまりマーカス・シェルダン氏ですけれども、この方はその FAQ のよくある質問の一つ一つの、質問に対して1ページで、まあ、この方はブログを使っているんで一記事ですね、一記事でもうびっしり回答を書いています。で、例えばお客さんからファイバーグラスプールの価格の差っていうのはどこで決まるんですかと聞かれたら、もう5000文字それぐらいの私腹を割いてファイバーグラスプールの価格差の決まり方、それからその価格差によって、一体どういう点が異なるのかね、お客さんはもちろん安ければ安いほどいいとは思いますけれども、それによって失うことがあるということも興味があるはずということで、値段による差ですね、そういうところも一緒に書いてあげたりすると、あるいはプールを設置するときに気をつけておかなければならないポイントですとか、で、これもうちプールを設置したいんだけれどもこのスペースで大丈夫かな、それから隣がすぐこんな感じで、森になってるんだけれども破れたりしないかなとか、そういう質問があったらそれに対してこういうところがこうなっていたらよくないですとか、そういったことをやっぱり5000字とかで書いているんです ね。これはいわゆる FAQ、 あのリストの FAQ というものをはる、かに超えた、FAQ、であると、言えるのではないでしょうか。でもお客さんはきっとこういう詳しい情報を求めているはずです。もちろん人によっては実際に人から聞きたいという場合もあるかもしれませんし、ウェブサイトで読みたいという方もいるかもしれない、そういう違いはあるかもしれませんけれども、お客さんは基本的に購買の直前まで営業マンに会いたいとは思っていません、今の時代は。だとしたらウェブサイト上に自分が知りたいことが詳細に書かれているということは非常に重要なことです。で、詳細に書かれていないで詳しくはお問い合わせくださいって書いてあるサイトと、詳細に書いてあって自分で判断ができるサイトだったら絶対に後者の方を選ぶのがお客さんです、なので FAQ というものへの、なんていうんですかね、形、 FAQ っていうものはああいうものだ、まずこの概念を取り払っていただきたいんですね。 で、その上で、一つ一つの質問についてお客さんのニーズとか、それからお客さんが裏で持っているニーズ、お客さんが、気づいていないけれども、本当はここに興味があるはずというポイント、そして一番大事、そして押さえておいていただきたいのは、そういったものを通じてお客さんにサービスを判断する基準というものを案に与えてあげることです。お客さんは判断基準を明確に持っていないことが多いんですね。で、なので最終的にそのまま行ってしまうと、価格勝負であったり納期勝負であったり速さ勝負っていう牛丼商売になってしまいます。そうではなくて、あなたの会社を選んでもらいたいんでしたら、こういった FAQ というものをフックとして、その先で選び方、判断基準というものを伝えて、そして自社を選んでもらえるようにする、こういったことに非常に有用なんですね。これはお客さんをコントロールするというよりは、お客さんにきちんとした判断基準を与えて、そして自社のいいところをきちんと伝える、メッセージをきちんと伝えることによって、自社に合ったお客さんを集めてくる、こういう、まあ、ある種インバウンドマーケティング的な、発想です。で、こういったことをぜひ今からの FAQ、こういったことが今からの FAQ には必要なんじゃないかなと思います。実際私が、お客さんにそういう質問系のことのコンテンツですねを書いてもらうときには、かなりたくさん書いていただきます、ね、この箇条書きではなくて、まあ、1ページっていうとかなり大変なんですけれども、その答えだけではなくて、その先にあることまできちんと書くようにする、2歩先まで読んだコンテンツにする、それはもしかしたらジャストで合っていないかもしれませんけれども、ただ答えが書いてあるよりは十分親切なものになります。はい、なので皆さんもぜひよくある質問、もしこれがないという場合はまず作ってください、絶対お客さんはよくある質問のページ見ます。なんでかというと、自分が悩んでいること以外にどんな、悩みポイントがあるのかっていうのを知りたいからですね、はい、でその上でよくある質問っていうものを作った上で、今度は中身というものをきちんと考えて、お客さんにが圧倒されるような、そんな内容を含めたよくある質問のページを作ることをぜひお勧めします、はい、私のラウンドナップコンサルティングの方でも、まあ、あんまり分量は多くないんですけれども、結構 FAQ 書いています、はい、ということで FAQ を本当に質問に答える、そういう場所というふうに捉えずに、これは最初の何て言うんですかね、お客さんとの会話の一番最初のそのスタート地点だというふうに捉えて、そして、使っていただくことをぜひお勧めします。FAQ はああいうリストなんだ、ああいう、形なんだという、まあ、思考停止ですね、そういう固定観念にとらわれずに、ぜひ、お客さんの気持ちになってコンテンツというものを見直してみてはいかがでしょうか、はい、実際の事例などは、ウェブ戦略ラウンドナップの方からぜひご覧ください、ね、こういったものは本当に考え方です。いかにしてお客さんの気持ちになれるか、これはもう何回も何回もこう意識して訓練するしかありません、私もお客さんに口を酸っぱくして何回も何回も伝えています、はい、でこういった思考回路が一旦埋め込まれてしまえば、大体のことがうまくいきますので、ぜひともそういう思考回路をこうやって、埋め込んでいただければと思います、はい、それでは、今回のポッドキャストは以上です、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。